コブはベールシェファを去ってハランへ旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰された。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にはかからない、神の家にほかならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。
それでは中西先生にメッセージを取り付けていただきます。メッセージは人生の一人旅です。よろしく。
おはようございます。音楽というのは、例えば人生何度か疲れたりすることはあると思いますけれども、人の言葉もこう拒否したいというか、そういう時があると思います。でそんな時に、魂の金銭というか、そういうところに触れてくる音楽は特別の力を与えられているかなと思いますね。皆さんもそういう思いをされながら賛美をお聞きになったんじゃないかと思います。さて今日は人生の一人旅という題をつけましたが、まあ、あなたには周りに家族や友人、仲間がいると思います。しかし人生のさまざまな試練とか病とか、あるいは死という時のことも考えますと、人生どこかやっぱり一人旅という実感というのがあるんではないかと思うんですね。そういう時にわびしさとか寂しさとか、そういうものもやはり感じるわけです。今日出てまいりますヤコブはまさにそういう一人旅の歩みの中で寂しい思いをしている。それもそのはずですね。お父さんから相続財産を兄を騙して兄になり代わってという、偽装工作をいたしまして、財産をちゃっかり着服をして逃亡の旅、その旅の中にヤコブはあるわけですね。で、そのヤコブが一人旅の寂しい中で、人生において大いなる出会いを経験することになります。それはヤコブを作られた生ける誠の神との出会いです。それは実に慰めに満ちた大きな励ましを得ることになります。そしてそれは今日現代生きる私たちにも適用されるところの大きな慰めのメッセージ、それを含めていると思います。それをお伝えしたいと思いますね。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたを礼拝できる特権と恵みを心から感謝いたします。一 人はパンのみ見て生きるにあらず、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるとお言葉にある通り、あなたのお言葉に今耳を傾けて人生を顧み、あるいはまたこれからの行くべき道をあなたの御心に従って歩むようにメッセージを聞きたく願います。お一人お一人とともにこの時を祝福してください。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さてヤコブは最愛の母イサクの妻リベカの実家のもとハランのところに700キロの旅なんですけれども旅行くそういう途上にあります。であるワンのことを野宿をする、それはたった一人の寂しい夜だったと思いますね。その旅の石を枕にして一夜を過ごす、そういう中に不思議な経験をするんですね。それはある夢を見る。その夢が天と地との間にはしごがかかっていて、そこを天使たちが上り下りする。そして神の声が聞こえてくる。私はアブラハム、イサクの神である。私はあなたと共にいる。私はあなたを捨てない。そういう神の言葉を聞くわけです。第一に大いなる出会いは、お伝えしたいメッセージは、共におられる神をヤコブは経験したし、我々もそうだということなんですね。ヤコブは、まさか神が共にいてくださると思わなかった。16節を見ても、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言ったと。神様はずっとヤコブと一緒におられたんですね。ヤコブの心境を考えたときに、兄を出し抜き、お父さんを騙し、兄エサウの姿になりすまして、財産を奪うようにして逃亡している。それは本当にわびしい、両親の時にはうずくような、そんな思いをしていたと思います。そんな中でたった一人ぼっち、おそらくオタク風のヤコブは、兄エサウのように山を駆け巡るような、そんな性格ではない。一人家にずっといるような、そういうあり方であったと思います。だから長旅などというのは、初めての経験。そういう中で、たった一人と思っていたら、共におられる神がおられることが分かった。知らなかったと言ってますね。人生みんなそうではないでしょうかね。私は18歳の時にクリスチャンになりました。それまでは仏教の平均的なうちに育ちました。キリスト教のクリスチャンの友は一人もおりません。キリスト教について話を聞くということはまずなかった。そんな中で、交通事故に遭い、父親の事業の倒産ということで、人生の悲哀を感じ始めました。そして今振り返ってみると、私が知らない時に神は共にいてくださったというのが実感なんですよ。ヤコブもまた、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言いますが、あなたの人生のあなたが認めようと、認めまいと、知ろうと知るまいと、厳然として神は存在していらっしゃる。そしてあなたと共にいらっしゃるんですね。ヤコブはそれを知らなかったと言いました。それと同じように、あなたが知らなくても、神は厳然としてあなたと共にいらっしゃるんですね。先ほどヤコブは孤独であったと言いました。確かに孤独であったことは事実だと思いますね。しかし孤独っていうのはどういう人が孤独なんでしょうか。時々、私もラジオのキリスト教番組のこのフォローアップというか、求道者のお世話をするというか、そういう奉仕をしていたことがあります。で、質問がありまして、かいつまんで言うと、非常に寂しいお家に 生活をなさった方なんですね。育ってこられた方です。両親も早く亡くなる。そして私は一人で生きてきた。兄弟もいない。そんな中で仕事にありついてみんなの職場の仲間に入ろうとするけれども、打ち切れ、どうしても中にその輪に入れない。私は本当にこれからどうなんだろうという、そういうことを語っていらっしゃったんですね。で、孤独っていうのは寂しい環境に育ったとか、あるいは打ち切れ、人とは話ができないとか、そういう理由で孤独なのではないんですよ。孤独というのは人間終生、生まれてから死ぬまで本当の意味で頼りになる友、存在を持っていないということにおいて人は孤独なんですね。つまり人は全てにおいて孤独を体験するんです。全ての人が孤独と言ってもいい。たった一人で人生をどこか寂しい思いをして超えなければならない時があるわけです。そんな時親も頼りになりません。お金も頼りになりません。本当の孤独というものを、自分を支えてくれる存在がいないということにおいて、全ての人は孤独なんですね。そんな時にヤコブはまさにこの野宿をしている一人もいない、そんな中でまさに魂において孤独を感じたと思いますが、私が共にいるっていう神がおられることが分かった。これは本当に大きな慰めであったと思うんですね。私はあなたを捨てない。私はあなたと共にある。どこに行ってもあなたを守る。そういう神がいらっしゃるということにおいて、終生、親から離れた。愛するお母さんからも離れた。たった一人ぼっちという自分の人生において、揺るがない神が共にいてくださるということは、ヤコブにとって大きな発見であり、出会いであったんですよ。皆さんにもそういう存在を持ってもらいたい。クリスチャンはもちろんのこと、修道者の方も、自分には本当の意味で支えはないんじゃないか。そういう悟りというものはとても大事な悟りです。なんとなく楽しく仲間がいて、なんとなく話をする存在がいて、友達がいて、家族がいてという時には、本当の魂の孤独を体験することも少ないかもわからない。しかし時に、さまざま人生の試練において、魂の孤独を経験することがある。それは幸いな時でもあるんですね。本当の孤独を癒すお方を知る時であるからなんです。ヤコブは、まさに野宿の中で、共におられる神がおられることを見出したんです。早い話は、難しい話をしなくても、あなたが昨日眠られたわけです。意識しない中身をいても心臓は動き続けるんです。肺は呼吸を続けるんです。血液は血管の中を流れていくんです。あなたは意識してそれを作業しましたか？してないでしょう。じゃあ親が作った命、親も働いてくれましたか？そういう点において、働いてないでしょう。あなたを生かしておられるのは、絶対者であり創造者である愛の神なんです。その愛の神があなたを守り、あなたを支えていらっしゃるんです。その神を認めなさい、聖書は言うんですね。これがヤコブが見出した第一の神の恵みです。第二の神を見出したことは、恵み深い神であるということを見出した。14節から読みますと、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。こんな言葉を聞いたら、まあどんなに嬉しいかと思うんですね。しかし、この言葉を聞いて皆さんは、 釈然としない思いもあるかもわからない。ちょっとこれ甘やかしすぎるんじゃないですか。だってヤコブは双子の兄エサウが受け継ぐはずのお父さんからエサウを祝福すると言って相続財産をいただく、その時に兄の毛深い姿を知って、その手と首に手衣をつけて、そして手術室と出かけていったの。兄の 服を着て、兄の香りをするようなそういう服を着て出て行って、財産を着服したような、盗み取るような、そういうずるい男なんですよ。そんなずるい男に神がここまで守るのかって、ちょっと成敗してくれてもいいんじゃないですか、お前間違ってるよと言ってもいいんじゃないですかって思うんです。そう思うのはあなたが義人であるということ、あなたが自分は正しい人間であるという思いの中で読むから、そういう読み方がなってしまう。もしも自分が神の前に本当に罪深いものだなということが分かったら、罪人の側に回る読みをするならばありがたくてしょうがないじゃないですか。聖書はじゃあ果たして断罪できる義人はいるのかと、ローマ書の中で義人はいない、一人もいないってパウロは語るんですよ。いないんですよ。ところが聖書を読むと、いつの間にかなんとなく自分が正しい人間であるかのように思う。だからこのヤコブの箇所を読むと、ちょっとこれは神様エコヒージじゃないんですか。そう言えるのは自分がヤコブを断罪する側に回ってるわけです。そういう読み方をしている間は聖書の恵みがわからない。自分が神の前に言葉において、思いにおいて、行いにおいて罪人であるということが本当の意味でわかるようになると、十字架の恵みがわかるようになる。こんな私のために死んでくださったイエス様、命を捨ててくださったイエス様のありがたさ、そういう自分が生かされ守られ支えられているということのありがたさ、そう思うと確かにエコヒークと言ってもいいかもわからない。ヤコブには特別の恩寵を注いでくださるけれども、それは皆あなたに対する同じ扱いなんですよ。そういう罪人であるということが分かれば、ヤコブにこのような恵みをくださる神は、この私にも同じように恵みをくださるのだと、そのありがたさというものを深く思うと思うんですね。クリスチャンもいつの間にかね、義人になってしまうんですよ。自分は正しい、世の中の人間は間違い、あいつよりも自分の方が上であるというような、小さな小さな義という尺度を縦に自分が義人になり上がってしまうんです。その時に足をすくわれるんです。パウロは晩年、テモテの手紙という一番最後の晩年の手紙を書きましたが、その中で私は罪人の頭ですと言ったの、あのパウロが。そう思いますと、徹底して自らが何者であるかということが分かるということはとても大事なことなんですよ。すぐに恵まれないとかね、すぐに恩寵を受けてないとかね、そういうことを言い出すというのは、自分が何者であるかということを見失い始めているということも言えるわけですね。神様は確かにヤコブは悪いんですよ。ヤコブの行いがいいなんて言ってないです。だからこそ20年後、この時という時に神はヤコブをバーンとやってもいい時に砕かれるんですよ。しかし今は違う。このヤコブに対する神の取り扱いは恵み深い神 そのものであられるわけですね。第三にヤコブが見出した神は、失望、希望に変える神ということです。ヤコブの旅は、先ほども言いましたように、本当に両親の痛みを伴う、孤独な、恨ぶれた、寂しい、わびしい、昇進旅行であった。心の傷を持ったままの旅であったと思うんですね。700キロですからね。新幹線もなければ飛行機もないこの時代に、ラクダかロバか何かに乗っていくしかない。そんな旅をしている昇進旅行ですよね。ところがね、すごいなと思うんですけれども、13節を見ていただきたいんですが、そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた、そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であり、私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。ヤコブにとって昇進旅行そのものであったわけです。その旅がなんと、あなたが今寝そべっている、横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。兄から逃れて、父親からも逃れて、旅をしてきた逃亡の旅、逃避行です。なのに、今この眠っているこの場所を与える。ということはですよ。やがて受け継ぐべき地を、この昇進旅行の最中に、神様は見せられた。その地。お前が眠っているその場所、その場所をあなたとあなたの子孫に与える。つまり、受け継ぐべき場所をこの機会に見せられた。言葉を変えて言えば、下見旅行だったんですよ。よく学校の先生が修学旅行かなんかで、前もって行く旅ってあるでしょ。一応生徒たちにここの場所、この見学の場所、そういうことで、下見旅行に行くときってあるでしょう。それみたいなもんです。なるほど、神は、このヤコブの生涯において、彼がとんでもないことで今逃亡の旅をしていることはその通りですけれども、それを、あなたがその眠っている場所を、約束の受け継ぐべき場所だということを、あえて見せておられるんですね。こういうことを思いますとね、失望を希望に変える、先ほどからもお話しているように昇進旅行そのものなんですね。そうなんだけれども、それを神はやがてあなたに与える土地がほらそこなんだ、言われた時にどんなに驚いたかと思うんですね。神はね、今もそうですよ。過去においてあなたが受けてきた傷、やった罪、そういうものを作り変えて、希望へと変えられます。トラウマを変えて、傷のないもの、帳消しにして、新しい希望を与えない。人生の意味が変わり、意識を変えられる。そういうことを思いますときに、ヤコブのこの生涯にとって、まさか神がこの土地を、あえて見せるためにこの私をここまで導かれたのか。意識が変わったの。本当に素晴らしいですね。そのようなことを思いますと、神ご自身が我々の人生においても、そのような恵みを示してくださる。あなたの過ごし方には、失敗と思われることや、罪と言われるようなことを、あるいは悲しみや涙、様々なことがあったかもわからない。 それに時には引きずられるような人生であるかもわからないけれども、聖書の福音は過去の一切のものを作り変えて、新しい希望、あなたが立っているその場所はあなたに譲るところの土地なのだ、それを見せるために私はあなたを導いてきたと言ってもいいわけですよ。そういう恵み深い神、その神があなたの人生を祝福なさる、そういう神があなたと共にいらっしゃるんです。こんな素晴らしいことありますか。だから今週の御言葉、私はあなた方のために立てる計画を私が知っている。それは災いではなくて平安を与えるためのものであり、あなたに将来と希望を与えるためのものだ。だから、信じるということが大事です。そう信じて、受け止めて、進むことは大事なんです。過去を振り返っていてはいけない。新しい、導かれる希望の神を、共に歩む人生の幸いを知っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヤコブの人生の中に最も寂しい人生のまさにその中、あなたはヤコブと出会ってくださいました。そして共にいることをあなたはお示しになります。そしてそれのみか、数々の祝福をもってヤコブを取り扱うことをお話しになります。神様、またそれとともに今眠っているその場所を下見の旅行のように先に見せるためにあなたが導いてくださったことを思いますときに、あなたは何という慈愛に満ちたお方でありましょう。天のお父様、どうぞヤコブとともに私どももどこか小ずるいところがあり、またどこか罪深いところがあり、またとんでもないことをしてかすような罪人であることを思います。しかし神様、あなたには隠れを押せることのできないものでありますが、その罪を自覚いたしましたときに、そこに示された特別の恩寵、恵みをただただ感謝いたします。どうぞお一人お一人が、その神と共に歩む人生を確かにすることができるように、お一人お一人をあるものを信じさせ、あるものを確かな神と共に歩む信仰をいよいよ増し加えさせてくださるように。尊い救い主イエス様の名を通して祈ります。アーメン。